それではここで、今週も殉教のコーナー、殉教の本の朗読のコーナーに行きたいというふうに思います。日本26聖人と浦上キリシタンの歴史、殉教、天国の希望と喜びという、私が書きました本ですけれども、今26聖人のことについて、話していますけれども、その本から毎週朗読をしておりますが、今週も殉教さんに朗読していただきたいと思いますが、今日は12章の死刑執行人寺澤半三郎の苦悩、三つの願いを退けるというところですね。じゃあそこから朗読していただきたいと思います。お願いします。はい、
と53ページにあたります。12、死刑執行人寺澤半三郎の苦悩、三つの願いを退ける。15歳の少年トマス小崎が母に手紙をしたためたのが、広島県の三原の三原城の牢獄でした。今はそこには城跡しかありません。新幹線三原駅のすぐそばに隣接して三原城跡があります。そこは祈るにはとても良い場所です。
これはですね、実は私にとってすごく思い出の場所で、新婚旅行だったですかね、それでも長崎来る時でしたっけ、三原のこの三原城のところでですね、三原駅にすぐそばにある三原城のところで、あ、長崎に来る時ですね、はい、そこで一泊泊まりまして、その三原城跡で夫婦で祈ったのを今でも覚えております。また別の機会にですね、教会の方と一緒に三原出身の方がおられまして、また用事で行ったんですけども、その時に、その三原城、三原のところにですね、トマス小崎の、ね、ちょっと離れたところに道があったんですね。それは知らなかったんですけれども、そういうのがあります。でその三原城跡で、この三原城でトマス小崎が手紙を書いたことは、まあ、先週お話をしましたけれども、そこで、まあ、祈るととても良い場所ですね。これはもう新幹線の降りたところがもう三原城跡っていうかですね、そんな感じになっております。ぜひ一度、ね、機会があったら行かれてみてください。続けてお願いします。
26人はそこで一夜を過ごした後、さらに殉教に向かって天国への旅を続けました。三原から下関、博多を通過して唐津の山本村に着きました。ここは最年少の12歳の少年ルドビコ茨城が神様を愛し、キリストへの信仰を選んだ場所です。
これはもう何度かお話をしましたけれども、少年ルドビコがですね、神様を選んで、そして、その寺田半三郎に、あなたの方こそ天国に参りましょう、パラエソに行きましょう、キリストを信じて一緒に行きましょうといった場所であります。ここにはですね、まだ道とか、そういう特別な教会というのがそこにはないんですけれども、それだけに逆に何もないので、逆に純粋に神様を礼拝できる、その川岸に行ってですね、ここら辺だろうという場所に行ってですね、そこで本当に勝利をすると、まあ、とても良い場所です。夏になるとですね、草がものすごくボーボーでね、ちょっと困るんですが、冬はすごく寒いんですが、逆に草がなくなっているので祈りやすい場所ではあります。はい、それでは続けてお願いします。
はい、今もそこには天を思わせる臨在が注がれています。この山本で26人の死刑執行人代理の寺澤半三郎に彼らは引き渡されます。寺澤半三郎は無邪気な三人の少年を処刑し殺さなければならないことで、心は暗くなっていました。それで何とかしてルドビゴを助けようとしたのですが、この少年は決してイエス・キリストへの信仰を捨てなかったのです。
もう何度かお話しましたけれども、最初捕まった時は、京都を捕まった時は24人でした。ペトロス・ケシローというのと、フランス国旗という、身の回りの世話をするために、イエズス会、またフランス国会からそれぞれ送られてきた、その二人が、どちらも、その自分も殉教者に加えてほしいということで、26人になります。ですから、もともとは24人だったのが26人になっていたので、まあ、一人二人はですね、寺田半三郎の裁量で何とかなると。そういうわけで、寺田半三郎はルドビゴを助けたい。一人ぐらいなら別に逃しても、もともと24人だから大丈夫だってことで助けたいと思ったんですが、それで何とかして助けようとしたんですが、ルドビゴは イエス様への信仰と愛を決して捨てないで天国へ喜んでいったわけですね。まあ、それでルドヴィグは、テレザ・ハンダブロはですね、まあ、ルドヴィグを助けれなかった。またルドヴィグのあまりにも純粋な信仰を見て、実は彼自身ももともとはですね、この後に出てきますが、パウロ・ミキの友達で、自分もセミナリオで学んだことがある人だったので、まあ、なおさら心痛めなんだろうと思います。これは一つ。もう一つ、その、旧友のパウロ・ミキとのことがあったので、彼は心痛めてたんですね。そのことについてお願いします。
旧友、パウロ・ミキ。寺沢半三郎にとって、もう一つ大きな悩みがありました。それは26人の囚人の中に旧友のパウロ・ミキがいたことです。ハンサブローはパウロ・ミキと学童の頃親しかったのです。パウロ・ミキの教理解説の会に出席したこともあり、受選を希望したこともあったほどです。実際兄の奉行である寺沢博隆はすでに洗礼を受けていました。そんなわけで、ハンザブローは、とてもパウロ・ミキを尊敬し、敬愛していたのです。そのパウロ・ミキが、信仰のゆえに囚人として捕らえられ、その死刑執行を自分がしなければならないのです。
はい、ありがとうございます。ルドヴィグを助けられなかった、それだけではなくて、実は26人の中のパウロ・ミキ、イエズス会の最もその当日、最も説教が優れたと言われた人ですけども、イエス・キリストと同じ33歳でこの時殉教しますが、そのパウロ・ミキとテラザ・ハンダブローは友達だったんですね。というのはパウロ・ミキは 武士の出身です。ですから、まあ、昔から親しかったんでしょう。そしてそのパウロ・ミキがやっていた教理解説の会に出席したことがあった。で、実践を希望したこともあったということは、つまりセミナリオですね、神学校のようなところに行って学んで洗礼を受けようと思うぐらいキリストに心を向いていて、お兄さんの寺田博隆は実には洗礼を受けていました。まあ、そういうこともあってお兄さんは自分が死刑執行したくなかったんでしょうね。それで弟の、まあ、半三郎に、やらせたわけですね。でも弟は実はパウロ・ミキとは親しかったわけですね。でパウロ・ミキのことをただ親しいだけじゃなくてすごく尊敬していたし、まあ、敬愛してたわけですね。本当のところは、で心の中ではキリストを信じていた可能性があります。でも太閤秀吉が処刑を命じたときに、自分はやっぱり自分の立場を守るためにそこまでは信じれなかったんでしょう。パウロ・ミキたちを捕まえて、そして殺す側になってしまった、まあ、運命の皮肉といいますか、その中でパウロ・ミキはすごく苦悩したと思いますし、また何とかして助けたい、助けれなくても自分のできることをせめて何かしてあげたいと思ったと思うんですね。で、それがこの後の態度に出てくるわけです。続けてお願いします。
ハンサブローはパウロ・ミキに丁重に挨拶し、パウロ・ミキも友の行為に感謝を述べ、二人は固く手を握り肩を叩き合ってこの奇遇を喜び合いました。
はい、奇遇というよりは運命の皮肉ではないと思うんですね。神の手だと思うんですけれども、神様のなんか特別な手で、実はこれは寺澤ハンダブロに対する神様の憐れみじゃなかったかなというふうに思いますけれども、まあそういう神様の特別な見てがあったわけですね。はい。
ハンサブローは親友を救うことができず、自分の手で死に追いやらねばならない宿命が何とも悲しかったようです。それなので彼は自分に与えられている職権の範囲でできることがあればこの友人の願いを聞いて叶えてあげたいと思いました。
はい、それは当然だと思うんですね。殺してしまわなければいけない、しかも自分の立場上それをしなかったら自分が殺される、あるいはそれをしなければ自分の立場を失う、どうしてもそれはしなければならない。だけど逆にその自分の立場があるからこそできることがあるはずだ。殺してしまわなきゃいけないんだけれども、その前にこの旧友のパウロ・ミキの希望や願いを少しでも叶えてあげたい、何かできることはできないか、残っている遺族のために、あるいはこの人たちのために何かしてあげることはできないかっていうふうに本当に思ったと思うんですね、テラダ・アンダブローは。でその時にパウロ・ミキから願いが出るわけであります。お願いします。
3つの願い。パウロ・ミキをはじめとする 26人の殉教者たちには3つの願いがありました。それはイエス・キリストと同じ金曜日まで刑の執行を延期してほしい、かっこ予定では2月5日の水曜日でした。
はい、3つ願いがあったんですが、その1つ目は、イエス・キリストは金曜日に、まあ、よく13日の金曜日とありますけども、金曜日に、十字架で殺されました、ね。まあ、これはあの聖金曜日とか、あるいは受難日とか、英語ではグッドフライデーって言うんですね。良き金曜日、英語ではグッドフライデー、日本語では受難日、難を受けた日、あるいは聖金曜日というふうに言われますけども、そのだから自分たちもイエス様と同じ金曜日に殉教したいっていうことだったんですね。でも予定では2月5日で、しかも水曜日だったそうです。ただ2月7日がもともとの彼らを願った金曜日だったからですね。そこから逆断して2月5日が水曜日だったと分かるんですが、で、まあ、それが彼らの願い、7日まで延ばして金曜日に殉教したいというのが一つ目の願いだったんですね。そして2つ目は、
処刑される前に長崎のパードレの誰かに国会する余裕を与えてほしい。
はい、まあ、国会というのは罪の悔い改めです。で、カトリック教会の場合は神父様の前に、まあ、普通はよく映画なんかにあるように国会室というのがあって、片っぽの部屋に入って神父が入って、片っぽの神父が入って、お互い顔が見えない中で告白をして、神父さんが黙って聞いてあなたの罪を許されましたというそうですけれども、そういうふうに神父の前に行ってちゃんとハードレットな神父ですね、国会をしたい、これは彼らにとっては罪の許しの奇跡といってすごく重要なことなんですね。それをしたいというのが彼らの願いだったわけでありますね。それをさせてもらいたい。そして3つ目、
全員でミサに預かり生体配慮を受けたいということでした。
はい、ミサというのは、まあ、プロテスタント教会では礼拝にあたりますが、ミサというのはつまり、まあ、礼拝ですね。でその中で一番重要なのは生体配慮といって、キリストの体に預かることです。カトリック教会ではあのキリストの体を預かって神父様が、その司祭様がその、ブドウ酒を飲む、キリストの血を飲むんですけれども、で私の教会では、まあ、これを聖餐式と言いまして、キリストの体と血、ブドウ酒とパン、それキリストの体と血なんですが、それを、まあ、牧師だけではなくて共にみんなで預かるわけなんですけれども、そのミサに預かって聖体配慮を受けたい。聖体配慮というのはキリストご自身に預かるということを意味しますので、まあ、気持ち上がります。キリストと同じ金曜日に殉教させてほしい。その前にちゃんと罪を悔い改めて国会をして、キリストご自身に預かるミサに預かって聖体配慮を受けたいという、まあ、彼らの願いだったわけですね。なんかある意味ですごくキリストを愛しているから出てきたような願いだと思いますが、その3つの願いがあったわけであります。
この3つの願いをパウロ・ミキはハンサブローに嘆願したのです。ハンサブローはこの3つの願いを心よく承諾し許可しました。
はい、ハンダブローは何とかして自分のできることをしたいと思ったので、喜んでですね、分かったって言っても本当に喜んで心よく承諾し許可したんです。じゃあ金曜日まで伸ばしてあげよう、そしてあの国会もしたらいい、ね、誰か司祭を呼んできなさいと、そして最後にはミサを預けて聖体配慮を受ければいいよって、こう本当に心よくその時は承諾したんです。ところがですね、ただハンダブローはやはり自分の立場っていうものが恐れたわけですね。これはあの何とかしてイエス・キリストを助けたいと思ったピラト。実は日曜日の午後、今、聖書を学ぶ会、聖書を学ぶ時を今、教会で持っております。長崎教会で。で、そこで今ちょうど十字架のところに学びをしてるんですが、その十字架の直前にピラトがですね、キリストはこの人は、罪がないって分かったので、何とかして助けたいと思うんですが、みんなが十字架につけろ、十字架につけろっていう声に負けて、結局自分の立場を守るために最後は、この人は罪がないと分かっているのにキリストを十字架につけるんですね。でそれで自分は責任を取りたくないから、あの俺は関係ないって言って手を洗って、そういうことをするわけですけれども、まあ、それと似てるんですが、寺田ハンダブローも最初はもう喜んで救援のパウロミキのことだから、心よく承諾して寝活の会に伸ばそう、ね、ミサを受けて聖体を受ければいいよ、国会もしなさいって言ったんですが、直前になってそれを翻すんです。そこのところお願いいたします。
退けられた最後の願い。ところが秀吉の歓喜に触れることをいつも恐れていたハンサブローは、長崎についていよいよ死刑執行の日が迫ってきた時、今までの約束を翻します。彼は約束を撤回して言いました。処刑を 2月7日金曜日まで待つことはできない。今日5日水曜日に直ちに執行する。
はい、その5日になって、7日って言ってたんですけど、5日になって、いやもうそういうことはしない、今日やるって言うんですね。どうしてか、伸ばして、もし秀吉がそのことを知った時に何を言われるかわからない、自分がその責任を取るかもしれない。でもし7日まで伸ばして、その2日間のうちに暴動が起こったり、もし何か問題が起こったりしたら、そのことの責任は自分が問われる。秀吉が怖い、秀吉から何か言われて大変なことになる。それで彼はもう待てない、最初、まあ、一番最初の本来の予定だった5日、今日するって言ったわけですね。続けてお願いします。
処刑前にミサに預かり、生体配慮をする機会は与えない、
ね、生体配慮をする、そういう許可は出さない、ミサもダメだって言ったわけですね。
国会する機会はイエズス会の3人パウロ・ミキ、ディエゴ・キサイ、ジョアン・ソーアンにだけ許可を与える。そのためにパードレ神父を一人浦上の雷病院に来させるがよい。
はい、一つだけ国会する機会をイエズス会の3人にだけ与えました。パウロ・ミキ旧友ですね。やはりパウロ・ミキにだけは何か一つ、まあ、武士の情けではないですけど、やっぱりしたかったんでしょう。だから秀吉は怖いんだからできないけれども、だから生態よりもダメ、伸ばすこともできない、でもでみんな国会させるわけにはいかない、でもパウロ・ミキには何とかしたいということで、イエズス会3人いました。パウロ・ミキとディエゴ・キサイ、この方は高齢でしたけれども、でジョアン・ソワンというのはヨハネ・ゴトウというふうに別名があります。ゴトウ出身の方で19歳の青年だったんですね。でこの3人にはイエズス会だから許可を与えると、パウロ・ミキと一緒だから、そのために、まあ、イエズス会からですね、パードレ神父を一人浦上の大病院に連れてこいと、そこで休憩を与えるから、休憩するときに、その休憩してる合間に3人だけ国会者だと、とにかく波風が立たないように、目立たないように、そしてパウロ・ミキには何とかしてやりたいけど、もう自分の立場が危うくなったり誤解を招くようなことは全部避けるってことですね。だから、まあ、イエズス会の3人だけはその休憩時間のうちに3人だけ国会してくれるということだったんですね。秀吉が怖かったんです。彼は自分の立場を守りたかった、自分の立場を失いたくなかった。そうすると秀吉というこの地上の権利が、権力が怖くなって、彼は神様を恐れているその26聖人たち、旧友よりもその人間を恐れて、彼らを願ったことを知り解けるわけですね。
唐津では心よく旧友の願いを聞き入れた半三郎も、時の権力者秀吉を恐れ、その機嫌を損ねては自分の立場が危うくなると約束を簡単に反故にしてしまいます。またキリシタンの町に入り、多くのキリシタンたちが囚人たちを取り戻すために、今でいうテロ行為のようなことをしないかと恐れたのです。
こんなことはするわけがありません。しかし当時は下克上がやっと終わって、戦国が終わって、織田から豊臣に来たところで、どうしてもそういう今でいうテロのような、そういう暴動っていうんでしょうかね、それはもうちょっと前まで日常茶飯事に起こってました。ですからやはりこの寺田半三郎はキリシタンたちが彼らを取り戻すために暴動を起こさないかってことを恐れたんですね。そんなことは聞いたりしないんですよ、しないんですが、彼らは自分の価値観でそういうことを考え、だから伸ばしたくなかったし、問題を起こしたくなかったわけですね。
まるで自分の立場を守るためにイエスを群衆に渡し十字架につけたピラトのように、半三郎は秀吉を恐れ、自分の立場を守るために殉教者たちの願いを退けたのです。しかし殉教者たちが失ったものは何もありませんでした。彼らは西坂の丘で喜びに満たされて、天国への勝利の凱旋をしたのです。
はい、寺田半三郎はピラトのように、さっきも話しましたように、秀吉を恐れて、時の権力者太后秀吉を恐れて、自分の立場を守るために3つの願いを知り解けます。3つ目だけ聞きますが、まあ半分というか3分の1というか、まあ、ちょこっと聞くわけですね。でも彼らが生体配慮を受けれなくても、ミサを上げれなくても、2月7日ではなくて5日に殉教したとしても、パウロ・ミキをはじめする3人のイエズス会士以外の23 3人が国会できなかったとしても彼らは間違いなく天国でイエス・キリストご自身にお会いし、イエス・キリストご自身のもとに帰っていきました。そして西高の丘には天国の喜びが2月7日でなかった2月5日であってもやってきましたし、彼らは神父に告解できなくても神の前に悔い改めてもうすでに許しを受け取って天国の喜びで満たされていたでしょう。彼らが失ったものは何もなかったのです。地上の権力者が彼らのこの地上での願いを退けたとしても、彼らは永遠という価値の中に来ていた彼らにとって永遠という価値の中で失ったものは何一つなかったのです。彼らは間違いなく勝利者でした。自分の立場を守るために権力者の秀吉を恐れていた寺澤半三郎は、実は彼らの願いを退けましたが、そうすることによって自分自身の尊厳を失い、彼は永遠に価値あるものを見失っていったんです。しかし神の憐れみは深いです。26人が殉教した後、その姿を見て改心した人が役人たちの中にいると言われています。誰か分かりませんが、寺澤半三郎だった可能性は非常に強いです。天国がないと分かりません。寺澤半三郎だったかもしれないし、もしかしたら最後まで寺澤半三郎はやっぱり改心できなかったのかもしれません。でもその可能性はあります。神様は最後の最後までこのかつて洗礼を受けたいと思った寺澤半三郎を愛されて、こうして旧友のパウロ・ミキを連れてきて彼を救い出そうと最後の最後まで神様は願われたわけですね。でも寺澤半三郎は少なくともこの時は自分の立場を、この地上での立場を、この地上での目に見えるひとときの幸せっていいんでしょうか、わかりませんが、少なくとも世の中から見れば幸せと思える立場を守るために最も大切なものを見失い、友達を裏切り、自分が約束したことを裏切り、彼らを死に至らしました。でももう一度言いますが、26人の殉教師たちを失ったものは何一つありませんでした。彼らは間違いなく勝利者として喜びに満たされて天に帰っていきました。そしてそれは411年経った今もこうしてここで語り継がれていき、やがて世界に彼らのことは伝えられていくでしょう。そしてたくさんの魂を勝ち取るために26世紀のこの彼らの生きた証を持ち上げていくでしょう。本当の勝利者は彼らだったんです。それはキリストに彼らが従ってキリストを最後まで愛したからです。私の人生の中にも願っていたことが退けられることがあります。それはもしかしたらこの地上の権力者からかもしれません。学校の先生だったり上司だったり、あるいはお父さんだったり夫だったり、逆の場合もあるかもしれませんが、自分の願っていることを退けられることがあることがあります。そしてその時それを私は失うかもしれません。でも本当に私たちがキリストを愛しキリストに従っていくならば、実は永遠という価値の中で私たちから永遠に価値あるものを奪うことのできる人も、奪うことのできる権力者も、そしてそれを奪うことのできるサタンも実はいないのです。彼らは地上のものを私たちから奪うことはできるでしょう。しかし永遠に価値あるものを私たちから奪うことは誰一人決してできません。私たちが永遠に価値あることの中に天に土台を置き、キリストと共に歩み始めるとき、私たちは本当の自由がやってきます。そしてこういうこの永遠という価値の中で生きて輝き始めるんですね。26人の殉教師たちはそれを知っていました。そしてそこに来たのです。寺田半三郎は最後彼らが死んだときにその生き玉を見て思ったでしょう。彼らが本当の勝利者だ。自分はこの地上である権利を持って権力を持っているかもしれないけども、彼らの方が彼らはるかに輝いている。彼らが本当の勝利者だと誰よりも寺田半三郎が一番感じたと思います。そして願わくば彼も改心していて天国で会えるようにと願います。今晩もお祈りしましょう。 26世紀のように地上での権利を奪えることがあっても、あれ願いが押し広げることがあっても、神様を愛し続けて勝利者として最後まで主に従いたいと願える方、一緒にお祈りしてください。愛する天のお父様、
愛する天のお父様、
今日26世紀の話を聞きました。
今日26世紀の話を聞きました。
彼らは3つの願いが退けられました。
彼らは3つの願いを退けられました。
私も願うことがあります。
私も願うことがあります。
もちろん叶えられることがあります。
もちろん叶えられることがあります。
でも人によって、
でも人によってい
ろんな妨げがあって、
いろんな妨げがあって
願い通りにならないことがあります。
願い通りにならないことがあります。
でもそんな時に、
でもそんな時に
文句を言うのでもなく、
文句を言うのでもなく、
つぶやくのでもなく、
つぶやくのでもなく、
逃げるのでもなく、
逃げるのでもなく、
諦めるのでもなく、
諦めるのでもなく、
26世人が、
26世人が
喜んで殉教していったように、
喜んで殉教していったように、
私たちも、
私たちも
感謝し、
感謝し、
喜びながら、
喜びながら、
あなたの道を、
あなたの道を
歩み続けることができるように、
歩み続けることができるように、
全うできるように、
全うできるように、
上からの力を、
上からの力を
与えてください、
与えてください。
イエス様、
イエス様、
永遠に価値あるもののために、
永遠に価値あるもののために、
天に土台を置いて、
天に土台を置いて、
生かしてください、
生かしてください。
心から、
心から、
お願いします、
お願いします、
信じます、
信じます、
感謝します、
感謝します。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって、
お祈りします、
お祈りします。
アーメン、
アーメン。
今お祈りされた方々の中で、この後きっといろんなことが許されていくと思いますが、同時に素晴らしい神様にある喜びを体験されると思います。きっとそういう方々はですね、ラジオの方にお便り、お電話、また、メールを送ってほしいなというふうに思います。お便りの宛先は先ほども、連絡あの お話ししましたけれども、852813上野町303ラジオでチャペル神の島の朝日教会までお便りください。またメールアドレスは j@843-3178.com です。
それではここで一曲聴いていただきたいと思います。聴いていただく曲は天の故郷、作詞ダニエル森清さん、作曲森志音さんです。それではお聴きください。